それでは続きをしていきたいと思います。8時半ぐらいまでに今日の分を終わらせたいと思うんですけど、まあ、ちょっと残ってあるんですが、あとは読めば分かるかなと思いますので、できるところまでやっていくということで、あんまり、まあ、すみませんですね。で、次、6番いきます。聖書はその多くの、ほとんどの人類が滅ぶ破滅の日を予言して、終末の日はノアの日のようである。ロトの日のようであると述べる。ルカの福音書17章26節。人のこの日に起こることは、ちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、めとったり、嫁いだりしていたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいました。また、ロトの時代にあったことと同様です。人々は食べたり飲んだり、売ったり、買ったり、植えたり、建てたりしていたが、ロトがソドムから出ていくと、その日に火と硫黄が天から降って、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子のあらゆる日にも全くその通りです。だから全くその通りなんですね。で、ここで主の再臨の日はノアの日、ロトの日のようであることが書かれている。で、ノアの日とはどういう日かというと、大洪水が来てその時代の人々は皆水により滅ぼされてしまった日である。ノアの大家族以外は男も女も兵隊も商人も老人も子供も皆滅ぼされ命を失った日である。ロトの日も同じ日であり、その日ソドムゴモラの町の人は男と言わず女と言わず老人も子供も皆滅び命を失った。ロトの家族以外命を保った人はいなかった。これらのノア、ロトの日の災いが死の再臨の日の予報であるというなら、その終末の日にはノア、ロトの滅びがさらに大規模にこの地に臨む日と理解できる。その死の再臨の日、ソドムゴモラという小さな町の規模ではなく、今のような全地球規模、全世界規模で滅びがもたらされる。そしてその滅びから免れるものはほんの少数のクリスチャンだけという恐ろしい日が到来すると理解できる。で、ノアの日、ロトの日はもう散々言ったんですけども、レムナントは例えを理解する教会であり、そしてセミナーの週末黙食セミナーは、クリスチャンの間にも裁きがあるっていうところを大きな強調点としてずっと語ってきたんで、これが、文字を切るという意味合いではあんまり言わなかったんですけども、でも、今日は、クリスチャン同行っていうよりも、全地球規模で滅びが起きるっていうことを言ってますんで、そういう意味では、こう、例えと言わず、この、例えの意味もあるでしょうけども、でも実際に、要するに、ノアとかロトに、のような、形の災害が、しかも大規模にですね、でさっきの話聞けば、地球規模どこじゃなくて、全宇宙規模ですよね。起きてくるっていうことを言ったんですよ。ひとたまり前ですね。だから、この、ノア・ロトの話の趣旨は、まあ一つは、敬虔な人々は救われるってことです。だから皆さんが、再臨の日に、復活するか、殉教して復活するか、または生きたまま、キリストにまみえて、そして栄華されて栄光の体になるか、そのどちらかならば、これはノアとかロトの救われた人たちの方であります。でそうなってほしいと思います。ただそれはやっぱり一つは少ないんだってことは明らかに例えの中で言われていることは理解しておいてください。だから誰でも彼でもとか実は知らない間に望んでもいないのに栄光の体になったってあんまりないんだろうと。だから勤めて世話の門から入るっていうそういう感じです。でもう一つはやっぱりノア・ロトのことではっきり分かることはほとんどの人が滅んだっていうのが明らかに強調で、そして感じですね。でこれは要するに特別一人とかなんか虐殺のためになんか兵隊が送られてくるとかそういうんじゃなくて単純ですよね。地球も太陽も月もみんな燃え尽きてしまったら地球にいる人はみんないっぺんに滅んでしまうって非常に単純な話なんです。だから特別だからそういう意味で一体滅びってどういうふうに来るんだろうって私長い間分かんなかったんですよ。正しくない人は滅びるって言うけど一体その滅びってどういうふうに来るんだろう。イエス様の時代のねユダヤ人たちが滅びたのはそれはローマに囲まれて滅んだんだけど、でもね今みたいなね人何十億っているから一体どう思うんですけど、聖書を改めて読んだらそんな難しくないですね。要するにね地も天も滅びて、そして火で燃えてしまうっていうんで あ、それはね、天も地も滅びるならやっぱり人も滅んでしまうということですね。そういう意味では非常に単純な話なんです。だから問題はやっぱりほとんど逃れようのない形で滅びは平等に今の時代に生きている人々に来ます。だから例外的に我々は救いを今から真面目に求めなきゃいけないってことを覚えておいてください。そして変に、何度も言うんですけども、変な安心感を持たない方がいいっていうことですね。でこればっかり失敗しちゃってねえちょっと残念でしたね、次回っては行かないわけですよね。試験だったらね、60点が課題かなって、俺はギリギリ60点取るつもりだったら、あ今回58点ちょっとじゃあ次回にとか、そういうわけいかないんですよ。だからもうこれはというレベルを超えちゃうぐらいに目指していっていきたいと思います。でパウロも言ってますよね、走っても競争で走っても賞を得るのは一人だけだって、あなたたちもそのぐらい走れって言ってるんですね。ちょっとそれってやりすぎじゃないかと思ってもいなでもなかったんですけども、やっぱり正しいんでしょうね。だからそういう意味で、それとノア、ロトのことを考えたら、滅びる人が圧倒的に多く、救われる人が圧倒的に少ないですから、これはやっぱり、そうなんですね。だから、残念なことですけども、そんなこと言ったら、この人みんな怒り出しちゃいますけども、ほとんど今の人、だから、地球にいる人、アメリカでオバマさんをはじめロシアだったプーチン大統領ですかね、日本だった野田さんをはじめ、野田大首相をはじめですね、ほとんどの人だから、この人もこの人もペケペケペケっていう感じで滅びに入ってしまうという感じです。それは呪いで言ってるんじゃなくて、聖書がそういうことを言ってるんです。ノア、ロトってまさにそういう話ですからね。だから具体的には分かんないでしょ、それ誰と誰が誰が救われて誰なのか、そうはっきり人数で出さっていうのことを言ったって分かるよ、私は分かりませんよ。でも概算的ですけども、多くの人が滅びっていうことが嫌ってことを言われてますので、そして滅びの方法は違いますよ。ノアの時は水ですけどね、今回ね天体と一緒に滅んじゃうんでしょうけども、どちらにしても残念ながら今のような全てが滅びるとき、ついででもないんですけど、中にいる我々もやっぱり基本的な、滅びの方向へ行くっていうことですね。だから我々例外的にその救いを求めていくんだっていうことはぜひ覚えておいてください。そして、7番、神を敬わない人々は罪人は皆世の終わりに滅びる。ペテロの手紙第1の4の17節。なぜなら裁きは神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちが始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。義人がかろうじて救われるんだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなんでしょう。世に地球クリスチャンでさえ終末の日には危ない、ましてこの世の人々、神を信じない人々には終末の日の滅びは免れない。これは単純ですけど、その通りですよね。クリスチャンでも、一応教会ってね、神を信じている人でさえ危ない人もいるんだから、教会どこが神なんかいるかバカ野郎とか言ってる人は、ちょっとこれ、ほとんど間違いなく一緒に滅んでしまいます。で、8番、不敬虔な人々が滅びる日が近づいている。ペテロの手紙第2の3章3節。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日に、あざける者どもがやって、来て、あざけり自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来年の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も想像の始めからこう思わではないか。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち、天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びの日まで保たれているのです。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち死の御前では、一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。
しかし死の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。特にここを見てほしいんですけど、6節で、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びましたっていうですね。これは実際にあったことですよね。だから、ノアの洪水の後ってね、世界中で出るって言いまして、日本でもね、私、高い山の方行ったらね、海の化石とかあるんですね。この山の上にどうして海の生物の化石あるかって、あ、これもノアの洪水の後だなと、日本のね、水上温泉のあたりに行った時に思いましたけども、で、その実際に起こった水の滅びのことと比較して7節、しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きのと滅びの日とまで保たれているんです。だから、例えじゃないんですよ。ノアの箱舟で洪水が起きたっていうのは、実際起きなかったことをただ物語とか例えで言ってるんではないです。実際にノアの洪水の跡が残っておりますから、いろんなね、化石とかそうですね。で、ということは、かつての洪水が実際に起きたなら、これから起きる、この、天と地が、火で焼かれるっていうのも、これも実際に起きると思っていいわけですよね。まあ、もちろん見てはいませんけどね。だから、我々その日を見てませんし、また一体この、毎日毎日夜になれば出るこの月、壮大な月とか、ましてこの地球よりもずっと大きい太陽が一体どうやって燃え尽きるのかって想像もできませんけども、しかし神の言葉に書いてあるのはやっぱり実現すると思った方がいいんですよ。で、話半分にしてる人はその日後悔するようになりますので、真面目にやっぱり書いてあることはそうと思うって。で、このとは私はだから例えとしては理解できません。なぜならノアの洪水と比較して、その天と地が焼かれるようなと書いてあるんで、片方ノアの洪水実際に起きたんだから、この後のもやっぱり起きると思うんですよ。起きてほしいと思ってませんよ。だけどでもそのように解決して、そしてどっかで区切りをつけていかないと何もかも曖昧でわからないんですよ。でもそういうふうに我々にとっては意外だけども、でもそういうふうに天と地も滅びるんだというふう前提で見ていくと、こうか不幸か全てがすっきり見えてきてくるんですよ。嬉しくないですよ、滅んで。でも、やっぱはっきりしてくるんですね。だから、その上で進んでってください。今のクリスチャンはいろんな週末の御言葉に関してのとても理解してないし、また理解も曖昧だし、そもそも神のことはまともに信じてないんです。だから、黙示録がまともに信じてないから、気にしてないんです。で、それって、良いことじゃありませんっていうのは、本当に全てのことは書かれたように実現しますので、下手したら後悔する人が出てくるっていう感じなんであります。そして9番、この世の神、この世を支配していたサタンも、この世と一緒に滅び裁かれる。ヨハネの黙示録20章10節です。そして彼は惑わした悪魔は火と硫黄との池になり込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に火も硫黄も苦しみを受ける。で、サタンに関しても、サタンってものすごい強いものであって、しかも、ね、人間の何倍も能力あったり、今もね、我々を惑わしますけども、サタンに関しては、この世限定っていう感じですよね。一緒に滅んじゃった。ですよね。だから、そして次の世のいいところっていうのは、いろいろ我々を惑わすサタンは次の世ではどうもいないようだってことです。ラッキーですよね。いつもサタンに惑わされてるって、ね、だから次の世はいいなと思いますよね。どうだってここで滅びちゃうからね、また引っかえるとかね、不死だとかの書いてないですからね。そういうことですね。だからそういうことです。だけどただサタンの寿命がもう尽きる感じなんで、ので、これからサタンがやっぱり週末に関して暴れるってことは自由です。10番で、週末にはサタンが自分の時が短いのを知り、必死に惑わしをクリスチャンに行う。それより多くのクリスチャンが惑わされるっていう感じですね。窓の字が違ってますけども、ヨハネの黙示録12章12節、それゆえ、天とその中に住む者たち喜びなさい。しかし、地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。で、ペテロの手紙第1の5章8節、 身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける死のように食いつぶすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰になってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのですということですね。だから、やっぱりこれはそうなんですね。ヨネ黙示録12章12節書いてあるように、悪魔が自分の時の短いことを知り激しく下って、そこに下ったってこと。だから、自分が滅びるならもう、他のやつも道連れあってね、そして人間に対して非常に悪魔は敵がしを持っているようなんですね。だから、そうなんです。そしてその、サタンの方法っていうのは、我々は気づくような方法では来ない。いきなりね、サタンがわーっとなんかね、黒い顔とか出たりね、なんか、尻尾にね、尻尾を生やしてですね、なんか、この、牙を剥き出したりすれば、わー、これは大変だってみんなわかるんですけども、わからない形で来ます。そして、でも、目的がはっきりしてです。クリスチャンを滅びに至らせるということですね。永遠の命を持っているクリスチャンを惑わすということですね。で、それは何度も言うように、一つは、例えばアメリカ由来のいろんな、人間的な、終末の教えとか人間的なキリスト教の教えて、これをまんまと受けた人々は毒麦のように、滅びに入ってしまう。またね、変なものを掴んでしまうということで、ね、これはサタンが時の短いのを知って、そしていろいろ惑わしているということなんです。そしてサタンは惑わすんですけども、でもそれはある意味神様を許しているということもあるんですよ。で、サタンも神の許しなければやっぱりね。来ないし、またヨブ記見てもそうですよね。ヨブは、サタンにひどいことされたんですけど、でもそれはやっぱ神様許してますよね。じゃあしてもいいけども、でもね、体、肉体のやつは守れとかね、肉体なんとかかんとかってね、条件つけるけど、でも許しちゃってるんですね。神様って意地悪って言えば意地悪に見えるんですけども、でも、それは、ある意味、ヨブは極端な例ですけども、全てのクリスチャンに対しても、やっぱりサタンの惑わしって許されるんですよ。で、それは、アダム・イブの時もそうでしたけども、そういう惑わしって許されるんですよ。だけど、そんな中で、正しく、神に、言葉に、とどまる人を神は求めてるんですよ。で、我々としては、そんなに、意地悪なことしないでね、人を試したりしないで、誰でも彼でも迎え入れてくれればいいんじゃないかと思わないでもないんですけども、やっぱりこれ神様の方法なんでしょうがないんですよ。さっき の, 花嫁の中でもね、やっぱり自分の花嫁なん奥さんになる花嫁なんで、やっぱり好みってあるんですよ。それはしょうがないですね。その人の好みだからしょうがないですね。でそういう意味合いでは、ある聖書はただ明言してるわけですよ。やっぱり試しって許されるってのは事実なんですよ。でイエス様もそうですよね。アダムでサタンの試みに遭いましたよね。だからどうぞ我々もそれってやっぱり許されてしまうってことです。事実であります。で11番、週末の日に、多くの災い、天変地異が起きるその理由は、人々がその決定的な破滅の日の前に悔い改めてその行いを正すために与えられた神からの警告である。マタイの福音書24章6節、また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。ヨハネの黙示録14章6節、まあ、私はもう一人の御使いが中天を飛ぶのを見た。彼は地上に住む人々、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた。彼は大声で言った。神を恐れ、神を崇めよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝め。だからいろんな災いが許されますけど、それは神様は意地悪なんじゃなくて、最後のもう取り返しもつかないこの最終的な滅びの日、それこそ天持ちも燃え尽きて滅びる日の前に、そういう決定的な誰も助からない日の前に、 やっぱり警告としていろんな災いを許して、その中で人が悔やめることを求めておられるというふうに私は理解できます。だから今日は苦しくもね、何度もですけど、3.11 の日ですけども、神が日本の人を憎んで苦しめてやろうとして起こしたってのはそれは違うと思うんです。で、確かに何万っていう人が死なれてしまって、これは大変なことなんですけども、でも日本国民全員が死んだわけではないんですね。まあそんな人数を言っちゃうとまずいかもしれませんけども、ポイントはやっぱり日本も含めて世界もそうですけども、終末ですから滅びに向かってるんですよ。その前に深刻に考えて、やはり全ては神の手にあって、で悔やめるべき人は悔やめるということを神様は語っているというふうに思います。これ何一つ問題なくてね、良いことばっかりでね、日本も繁栄するばっかりでね、貿易も苦しが増すばっかりだとかですね。何一つシリアスに考えないですね。で、そう思って突然天地が滅びる日だったら、もう神様騙されたと思うかもしれません。でもやっぱりそういう日は書かれたように来るので、前もってやっぱりその前兆みたいなことが起きてるんですよ。だから週末はこうバンバンと起きてますけども、それって爆発の前兆なんですよ。本格的にバーンと爆発して、火山の爆発で滅んでしまう前に、いろいろ噴火がね、小さな噴火が来たり、煙が飛んだりね、石が飛んできたりしてるんですよ。早く気づけようってね。で、そことして避難すべきとこ避難したり、逃げる場合逃げたりですね、帰るとか帰るようにっていうことだというふうに思います。だからその辺が気がつかないならば、 3.11 に関しては日本はただ何一つ気づかないならば、ただ打たれ損ですよね。子供でもいますよね。やっぱ親はね、子供悪いとね、頭はパーンって叩くんですけども、場合によって子供何も分かってないってことなんですよね。ガムを取ったとかね、それは悪い、なんかこう全然自分で悪くないと思ってるとかね、何も分かんなかったっていう、それってね、何も反省もなかったって、それ叩かれそうなんですけども、そんな感じですね。だからどうぞ、いろんな話題はやっぱり週末だから起きてるんですよ。これ日本だけじゃないですよね。フィリピンのあのあたりもすごい大津波がありましてね、大地震とか起きてるんですけど、これはやっぱり週末が近いからですよ。で、週末はもう修復のできない、そして全員滅んでしまう日なので、その決定的な日になって、ああっていう前に、悔やめるべき人は悔やめと思って、で、警報がバーッと鳴ってるようなもんであります。で、そこで正しく聞くって人は正しいんであります。で、だから我々もそうなんですよ。やっぱりそれを他人事として思ってはいけないんであります。12番。この世においては全ての人に対して、サタンの、惑わしが許される。しかしそれらの惑わしの中でも、正しく主の言葉にとどまった人々は次のように入る。しかし惑わされた人は永遠の命を失うということです。で、アダム・エヴァは、サタンに惑わされ神のことを信頼する永遠の命を失った。創世記三章四節、そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたらしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べたということですね。これはエヴァが騙されて、そしてアダムもエヴァも死ぬようになってしまったわけですね。それまでアダムもエヴァは死ぬようになってなかったんですけども、これから死ぬようになったと。まあ別に食べて即死ではなかったんですけども、やっぱり、寿命は長く生きたとしても、やっぱり滅んで老化死として死んでしまったわけであります。で、その問題はやっぱり、サタンが神の言葉に関して疑いをかけたときに、それをエヴァが受け入れてしまったということであります。で、我々も、いろんな意味合いで同じような攻撃をサタンから受けるんですよ。で、観難ね、観難に遭うっていうけども、神様は愛なんだから、観難なんか本当は合わせないんじゃないかい、観難の前に上げてくるんじゃないかい、どうだ、ああ、なんかそういうふうに見えちゃうんですよ。見るのよく、食べるのよく、 賢くなるのさし、ああなんかサタンね正しいように思える。それで受け入れちゃう。でもそれって、禁じられた目を食べるものですから、命を失いますよ。で、命の木って、永遠の命の、に関しては例えだと思うんですけども、その、命の木からも、アダムの目も外されましたよね。サタンの惑わしに入った後で。だから、我々も、神の変わることのない御言葉に関して、もし惑わされるならば、受けるべき縁のうち危なくなってしまう。そして今の時代に関して今のキリスト教会のことを言うならば非常に浮き足立っているということです。そうではありませんか。皆さんがセミナー来てレメナントは違うというのは他で聞いたことないというのはレメナントは意識して何でもかんでも人とこうなんかこの反対のことを言ってねなんか目立とうとしてねどうでもいいことにこだわって言ってるっていうんじゃなくて、私から言わせるならば、確かに我々は少数派ですけども、でも、我々はただ聖書に言ってることを語っただけなんですよ。で、今回のセミナーでそうですよ。だから、自分で判断されればいいですよ、テキストってね。で、私が無理にこのね、白を黒と書き換えたものなんか何もありませんよ。ただ、ほとんど見言葉を書いてるだけですよ。で、見言葉をほとんど読んでるだけですよ。でも、結果として、聞いた話と違う話になるということは、実は今の教会が全体として違う方向に来ちゃってるんだと気づいてください。レムラントは、少数だから我々の方が間違ってるように見えるんですけど、違うと思ってます。例外的に、ただ御言葉の語ってることを語ってるだけなんですよ。で、他の教会というかね、が、あまりにも変質してしまったので、比較できなくなっちゃってるんです。そして、そういう、違ってやってる人たちが多すぎますから。でもそれって、旧約聖書ではよくあるパターンなんですよ。ミカヤの箇所をね、読みましたけども、ミカヤって知ってますか？アハブ王の時でしたっけ？の時に、出た預言者ですけども、ミカヤは正しく神からの声を聞いたんですけども、間違えた預言者は400人ぐらいいんですよ。エリアの時はそうですね。バールの預言者は400人だか450人だか、アシラの預言者は400人ですかね。で、850ですね。で、そんなもんなんです。だから、そういう意味では人数には、人数をもって正しい、正しくないは言えません。しかし、ただ、このアダム、エヴァの、惑わしっていうことは他人事ではないっていうことを覚えておいてください。我々が、これは、エヴァが失敗してるっていうのは、これは多くのクリスチャンがまさに失敗するパターンなんですよ。で、神のことを疑っちゃうと、縁の命が危なくなっちゃうんですよ。だから、どうぞ、そして、皆さんが普通に聞いてる教理は、実は、エヴァのような失敗をしている可能性が大いにあるっていうことですね。ぜひ、見ておいてください。で、イエスもサタンからの試みを受けた、マタイの福音書4章1節。さて、イエスは悪の試みを受けるため、御霊に導かれて荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食した後で祝福を覚えられた。すると、心を見る者が近づいてきていた。あなたが神の子なら、この石がパンになるように言いなさい。で、試みはやっぱり、エヴァもそうですけども、我々はクリスチャンとして歩んでいくときに、試みっていうのは許されるってことを覚えてください。これは皆さんが知らないだけであって、これは聖書の常識なんですよ。我々は他のところには、試みを経た石っていう言葉もありますように、我々は試みを経て、そして神様の方法は、試みを経て、なおかつ残る人を次のように一緒に入ろうと願ってるわけですよ。そうですよね。だから、そういう感じであります。王子さんもそうですよね。靴を持ってくる。で誰でも彼でも、王子様の、奥さんになれるわけじゃない。この片方残った神殿の口に合わなきゃダメだっていう、無理に合わせようとしてダメなんですね。で、ぴったり合った神殿だから、そういうふうに試しとか試験とかそのあるみたいなんです。だからどうぞ、これを見ていきたいと思います。で、ヨブも、サタンに試みられる。ヨブ記1章6節、ある日神の子らが主の前に来て立った時、サタンも来て、 その中にいた。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えていった。血を行き巡りそこを歩き回ってきました。主はサタンに仰せられた。お前は私の背後に心を止めたか。彼のように潔白で正しく神を恐れ、悪から遠ざかっている者は一人も地上にいないのだが。サタンは主に答えていった。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家とそのすべての持ち物とを周りに賭けを巡らしたではありませんか。あなたは彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっています。しかし、あなたの手を伸べ、彼のすべての持ち物を打ってください。彼はきっとあなたに向かって呪う道にはありません。主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。そこでサタンは地の前から出てきた。なんかね、このサタンと、神様の話はね、ヨブの知らないところでこんな話をしてと思わないでもないんですけども、やっぱりこれが、クリスチャン世界の一つの現実であります。サタンがいろいろ試すんです。で、だけどそれは、やっぱり神様の原則だって、後のように、後のように、共に、後のように入るにふさわしい人、そして、復活するのにふさわしい人って、やっぱりこの、ヨブのように、ヨブまで行くかどうかわかんないけども、試みを経てっていう面があるんですよ。で、イエス様もそうですよね。やっぱり、十字架につけられるまで随分試みありましたよね。いろいろね、一方者パリサイ人とかいろいろ非難されてしまったり、いう感じでありますよね。でも、やっぱり、後に、前に置かれた喜び、栄光のために喜びを持って、ずっと十字架の、恥をも忍んでですね、して栄冠を得たっていうように、我々もやっぱり、そこでとどまっちゃっちゃいけないんですね。で、ヤコブの手紙、5章7です。こういうわけですから、兄弟たち、主が来られるときまで大切に見なさい。見なさい。農夫は大地の貴重な実りを、秋の雨や春の雨が来るまで、降るまで、大切に飲んでますって言います。あなた方も、大切に見なさい。心を強くしなさい。主の来られるのは近いからです。兄弟たち、互いに続き合ってはいけません。裁かれないからです。皆さん、裁きの主が特殊のところに立っておられます。苦難と忍耐については、兄弟たち、主の皆によって語っている原始者たちを模範にしなさい。皆さんに耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主は彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方ということです。ということですね。で、耐え忍ぶということがあります。だから、観覧罪まさに耐え忍びなんですよ。まあ、観覧罪合わないという人いますけど、それは論外ですけども。でも、やっぱりこれはまあ、ヨブにも、指摘するように、やっぱり、観覧の中で、やっぱりその中で、正しく主を選ぶかっていうのはですね、それが観覧罪だったりするんですけども、その中で、主を選んでいきたいと思います。で、観覧罪は3年半なんですけど、イエス様の生涯もまさに、ご生涯まさに3年半なんですね。だからこれも、ある意味で観覧罪の型だというふうに思います。で、イエス様の交渉がいてね、立法者とかパリサイ人にね、質問されて何だよかんだよとかね、追っかけられて何だよしましたけども、でも、その中でもやっぱり正しく歩まれたっていう感じですね。だからどうぞ我々も、歩むべき道を入っていきたいと思います。13番、正しい人々はサタンの支配するこの世で苦しみに遭う。そうなっていくかで正しく真理にとどまる者は永遠の命を獲得する。ヨハネの4章4節、世はあなた方を憎むことはできません。しかし私は憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを明かしするからです。ヨハネの15章9、19節、もしあなた方がこの世のものであったら世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。で、この世っていうのは、ここに書いてある世っていうのは、今の世のことを言ってるんです。だから、我々は、このイエス様もそうだし、またイエスの十二弟子も、この世においてはいろいろ困難とか困難にあったんですけども、クリスチャンがはっきりしなきゃいけないのは、今の世はサタンが支配する時なんで、皆さんが正しく歩むならば、例外なく嫌な目にあったり、迫害されたりって入ってくるんですよ。で、逆にクリスチャンでありながら、なんかこれで受けちゃってしまったりね、こいつは悪いけど、マザー・テレサみたいにね、どんどん人気が出て映画が出たらみんな尊敬する人増えてる、おかしいんですよ、これ。サタンね、実は喜ばれてるクリスチャンである可能性高いですよ。残ったらカソリックの人怒るかもしれませんけども。皆さんが イエス様がそうだし、世に憎まれたし、また十二弟子も憎まれたんです。それは無理なんですよ。この世の支配者はサタンですからね、やってられないってことですね。だから我々はやっぱりこれで観念を受けまして憎まれたりするんです。その最たるものが観念時代なんですけども、だからこそこの世の全ては滅びるんですよ。やっぱりね、サタンの支配の人はありますから。14番、この世はサタンの支配するところであり、この世を愛するものは神の敵となる。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかを前に知るために、この一心によって自分を変えなさい。だから、今の世の天と地が滅びるってことは、ある意味で、裁きみたいなもんですよね。神に逆らってきた、この世の全てが滅びるのが終末なんですよ。だから、その世と我々が調子を合わせるかどうかって、これ結構大事なことなんですよ。それって、場合によったらは、神の怒りを買って、この世と一緒に滅べるとき、一緒に滅べちゃう可能性ありますので、だから、この世と調子を合わせるとか、この世のものを愛するなって、結構大事な教えだったりするんですよ。第一コリント1章20節、死者はどこにいるんですか？学者はどこにいるんですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚から燃えされたではありませんか？この世の知恵はダメなんですね。この世の知恵者である立法者パレシア人は真理のキリストを悟れなかった。同じくこの世の知恵によって終末の御言葉を解釈しようとする今の時代の神学者はこれらの言葉を悟れない。ヤコブ4章4節、清掃のない人たち、世を愛することは神に適することであることはわからないですか？だから結構ね、この世のことに対して厳しいこと書いてるんです。だから、この世はサタンの支配にあるから、そしてこの世の人はみんなそれを望んで歩んでいるから、だからこの世の一切が滅びる日が来る。それが終末であるって、そういう面もあるんですよ。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているんです。第一ヨハネ2章15節、世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに道を愛する愛はありません。だから今のこの世って何でも繰り返しそうですけど、これ、サタン代のものであって、だから我々がこの世のものにどういう対応するか、態度を取るかって結構これは大事だったりするんですね。終末の教会はこの世化する、サタンの世を愛することになる。結果、神から裁きに入る。ヨハネの黙示録一章7節、そして彼らが証を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。彼らの死体は霊的な理解ではソドムエジプトと呼ばれる大きな都の踊りにさせられる。彼らの死もその都で十字架につけられたのである。で、エジプト、都はエジプト化するんですけれど、これは教会の、終末の教会のことを指しているんじゃないかなというふうに思います。エジプトってこの世のことを指す例えじゃないかと思うんですけども。で、だから、そこの教会で、都で、キリストも十字架につけられたって、まあ、これは聖霊としてのキリストだと思うんですけども。で、だから、エジプトに裁きが下るってことになります。で、16番。イエスの時代は終末の方であり、我々はそこから終末に関する教訓を学ぶべきである。イエスの初降臨の時は、旧約の神にとり、いわば最後、終末の時である。したがって再臨の時は、また新約の神にとり、終末の時である。ということですね。まあ、これ何度も言ってますけども、初降臨の時って、まあ、旧約聖書の人々にとっては、いわば、旧約が終わる時で終末の時だということですね。また、再臨の時は、新約の神にとって、ある意味では、終末の時である。だから、何を言いたいのかというと、イエスの時代に起きたことっていうのは、再臨の時に再現する可能性があります。だから、イエス様のね、おられた交渉が3年半で、観覧罪も3年半。そうです。これ再現してますよね。でもって、イエス様といろいろこの、迫害したり、議論かけたりね、いろいろ十字架につけようとしてるのは、立法学者パリサイ人ってやっぱりそういう人の宗教の専門家だったりするんですよ。だから私はそこから類推してやっぱり今の時代聖霊の働きキリストの御言葉に対して一番の敵ってなってくるのはやっぱり神の教会のいろんな働き人だったりするそういう人たちが惑わされちゃうと実は全然違うことをしてしまうっていうそういうふうに思わされております。で主イエスの福音の始めには多くのおびただしい数の群衆がイエスに付き従った。しかしその働きの終わり頃十字架につけられる頃には群衆は惑わされ揺るがされ霊の惑わしに入り、 救い主を信じることをやめ、逆に熱狂的に十字架につけろと叫んだ。週末にも多くの群衆の歩みをするクリスチャンが惑わされ、結局は正しい御言葉は真の御霊を罵倒するようになると思われるということですね。だからだんだんだんだん働きとともに、前の対応が変わってくるっていうのはイエス様の生涯を見てはっきりわかります。最初はの初期はね、本当にカリスマ的で4000人5000人の給食とか4000人も5000人も男だけで集まるんだからね、女子供に行ったら1万人ぐらい集まってるんですよ、ね、まあ、でコンサート会場みたいにいっぱい人集まってるんですけど、でもそういう人たちどんどん1人さえ2人さえして、そして最後にはね、十字架にイエス様は十字架に近いよりも交渉が終わり頃にはもう熱狂的にね、キリストを十字架につけろって言ってるんですよ。反転しちゃってるんですね。だから同じようなことは世の前にもあるからというふうに思いました。神のためにクリスチャンが惑わされて全然違うことを言ってしまうという可能性があると思います。シエスの時代の神の言葉の奉仕者である立法者パレサイ人たちはこの世の知者となり、この世の知恵に基づき御言葉を解釈し、結果目の前にいる救い主を悟れなかった。同じように再臨前の神の言葉の教師たちもこの世の知者に知恵に満ちた神学に基づき終末の言葉を理解しようとして失敗している。彼らはすでに惑わしに入っており、カルナ時代の前に刑期がある、クリスチャンは裁きで合わないなど真理とかけ離れた教えを盲信している。だからこれ何度も言うんですけども、神のことも専門家が間違えるってことです。でイエス様はね、諸行為の時もそうですよね。一方はシャパイシャルと専門家なんだけども、結局彼らは偽善だから間違えちゃった。同じことは再現すると思います。再臨の時も、やっぱり偽善的に歩んで、しかしなおかつ教師をしたりすると、惑わされちゃう可能性があります。で、イエスの時代、イエスをキリストであると信じる人々は街道から追い出された。その墓の中でも正しくイエスに従った、十二弟子たちは真理を見、永遠の命を獲得した。同じように今の時代も、たとえ今の教会から迫害され、追い出されたとしても正しく真理にとどまり、弟子悩みをする人々には真理が見えてくるということですね。そうですね。そうですね。まあ我々もこれをやっていきたいかなというふうに思います。例えばね、街道から脅されたとしても、で、この間送った、ね、ニュースレターにかけましてね、過量の祭りを、祭る、祝うべき時ではないかなというふうに思います。過量の祭りってね、教会から脅されるということを例えると思いますけども、だからどうぞ、そういう意味では、御言葉に書かれたような事柄が大いにあり得るかなと思います。まあ、一応、幸いテキストを今日は終えることができました。で、結論は、今回の結論は非常に簡単であります。もう最初のね、あたりで結論出ますように、やっぱり、右から聖書を読んでも左から聖書を読んでも、今の世が終わるときに、今の世にある天も地も含めて、みんな滅んでしまうということですよね。人間の体も滅んでしまう。だから例外的にノア・ロトの、ノア・ロトのように次のように行く人々がいるということであります。だからどうぞ我々は聖書に書かれたことなんで、こればっかりは論議してもしょうがないんですね。今までの聖書の議論みんな従事してますから、これもやっぱり遅から早から従事していくんですよ。だから我々はやっぱりそのような時に何と言っても後の世は次の世は永遠ですから、こっちが本番なんですよ。で我々は今の世の中でこれは予備の予備校時代みたいなもんで、予備的なこういう方はよくないかもしれないけど、今のって予備的なもんなんですよ。これ選抜するようなもんであります。本番はまだ来てないんですね。その中で我々はだけど多くのクリスチャン惑わされちゃって、今の世がもうなんか全てみたいな思っちゃって、ね、今の世で認めなきゃダメだ、牧師さんに認められて、こういう人から認められてらして、なんかもう大メッセンジャーとして認めなきゃダメだ、一体どうなっちゃうのとかね、なんかこうすごい真剣になっちゃうんですけども、今の世はどこまで行ってもサタンの支配下であり、そしていずれ消えてってしまうもんであります。 だけど今ので大事な最もエレベートものはやっぱりイエス様が言われたように人はたとえ全世界を得ても自分の命永遠の命を損したら何の得があるかってですね、何をもってそれを償うことができるかっていうようにやっぱり今のようで成功したりなんだりとかですね、あの教会で有名になるとかですね、あのなんとかかんとかっていろいろいいことあるかもしれませんけども、なくてないのは一つだけですので、どうぞイエス様言われたように、人はたとえ全世界を得ても自分の命永遠の命はその人は何の得があるかって書いてあるんで、そのあたりを求めていくのはベストであろうというふうに思います。でレムラントは初めからそれを目指していますし、また今も、言ってることを書いてるつもりはありません。やっぱりそれって厳しい道だなと思っています。だけどでも実現不可能とは全く思っておりませんので、やっぱりそれを目指しているわけですね。だからどうぞ、その方が正しい。だけどクリスチャンの場合の間違いっていうのは、インチな距離をつかんで聖書に根拠のない安心を持って、そして何一つ心配せずそのまま滅んでいくってことです。これはイエス様の時代の律法者パリサイ人のまさに歩み方そのものです。彼らのうちで誰一人ね、ここで、本物の神の子を殺してしまったらどうしようってね、恐れを持ってる人誰もいないんですよ。みんな確信を持って、恐ろしい冒涜をし、そして結果神の、裁きに入っちゃったんですね。だからどうぞ我々は教えてくださる方の声に耳を傾け、その方が教えてくれることは正しいので聞いていきたいと思います。やっぱり他山の意思としないで、かつては、まあ、神の手に惑わされたんで、我々も間違えちゃう可能性があるんで、ね、レムナントの時々聞くエレミアの話も、正しいような、正しくないような、やっぱりインチキのような、いや、そうでもないか、迷うことあるかもしれませんけども、エレミアどうこうってもんじゃなくて、御言葉がどう言ってるかってことを自分で判断すべきであります。これはそのために与えられている機会だなというふうに思うんであります。だからどうぞ、それを見ていって、そして、まさに、すべては書かれているようになっています。で、ね、我々が、ね、アメリカだってそうじゃありませんか。かねてから言ってるようにね、三つのね、国を破壊するって言って、そして、今三つ目のイランを今年でも破壊するかって言ってるんですよね。みんな徐々しちゃいますよね。で、ミッドロムニーだってね、散々暗号で文句を言われましたけども、そしてミッドロムニーって予備選で勝ってるんですよ。知ってますか？共和党で。14戦ぐらいして8勝してるんですよ。半分以上勝ってるんです。だからこの人共和党の候補にほとんど間違いなくなると思います。でオバマさん人気ないから大統領になっちゃう可能性、そうすると暗号が言ってるようにやっぱり彼を通して大きなキリスト教会の変質って起きてくると思います。だからエレミアが正しいとか言うんじゃないんですよ。やっぱり神の言葉が正しく、また聖書の暗号はやっぱり神御言葉が出てくるものは、これは大いに正しいだろうというふうに思います。だからどうぞ、そのように、まあ、暗号は趣旨ではありませんけれども、御言葉の、立場に立っていきたい。そして、大いな、惑わせはありますけれども、その中で、変なものはつかまずに、しかし、主からの、正しい声を聞いていきたいと、そんなものを思います。付録がありますので読んでおいてください。これはアメリカがどんどんねおかしくなってきてるっていうことを書いてあります。ではちょうど8時なんですのでここで終わりにしたいと思います。